今日は最初の賛美歌で歌ったように主イエスキリストがエルサレムの神殿にロバに乗って入場されたことを特に覚える、主労の主日と言われる日です。今日からイエスキリストがそこの入場から1週間十字架向かって歩まれた、その出来事を覚えながら過ごす週となりますね。エルサレムの人々はホサナホサナって、主を救いよって言ってイエス様を熱烈歓迎したわけですよね。熱狂的にその都に自分たちの王として迎えた。だけどもその週のうちにイエス様の頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであるという罪状書きが掲げられて十字架につけられた。ダビデの子にホサナ、万歳万歳、そうやってイエス様を歓迎した人々が一転、頭を振りながらイエスを罵る。私たちが今よく耳にする、聞きたくない言葉ですけども、ヘイトスピーチですよね。ヘイトが溢れた。神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい、そう叫ぶ。ダビデの子にホサナと言った人たちが同じ口で同じ人をなじり、また侮り、バカにする。新約聖書のヤコブの手紙の中に、私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います、同じ口から賛美と呪いが出てくるのですっていう御言葉があります。同じ口から賛美と呪いの言葉が出てくるって、まさにあの時人々の口から主への賛美と、そしてまた主への呪いが同じ口から出てきた。そういう一週間を私たちはこの聖書を通して知らされるわけですね。人々はイエス様に期待してたわけですよ。もうこのユダヤの地をローマの支配から解放してくれる、そういう神の子が力を振るってエルサレムに来てくれた、自分のこの貧しい生活を救い出してくれる。あのエジプトの奴隷であったイスラエルの民がモーセによって解放されたように、このイエスによって私たちも解放されるんだ、そういう期待を人々は抱いたわけですね。そして熱烈に歓迎した。だけども実際はその期待とは全く違ったわけですね。イエス様の歩みはそのような歩みではなかった。イエス様は期待したような王ではなかった。期待が裏切られた。私たちもよく経験することですけど、期待が大きければ大きいほどその逆の失望も深くなりますよね。ついにはそれは怒りにも結びつき、呪いにも結びつく。こういう経験っていうのは、何も十字架の前を通り過ぎた人々だけの経験ではないと思います。そこにいた人たちが特別だったってことではないと思うんですね。今イエスを信じ、イエス様を信じ、イエス様に従いたいと思っている私たちも、神にあふれるばかりの賛美を捧げたかと思えば、同じ口でなぜ神よと、神に対する不平をする、そういうものでもある。ある時は苦しむ友人を前に何とかしたい、愛の技に励み、取りなしの祈りを熱心に捧げる時があれば、しかしまた同じ口でこれでもかと人を非難したり見下したり、そのような言葉を発する。そういうどうしようもない二面性というかですね、両面を私たちは抱え続けている。統合失調症っていう、心の病を聞いたことあると思いますね。昔は精神分裂病なんて言われてましたけども、この病による差別だったり偏見っていうのは大きな問題を抱えていますけども、だけども私たちは考えてみれば、誰もが分裂症を抱えている。統合しきれている人間なんていうのはどこにもいない。そういうことを思わされる。イエス様に対して、そして隣人に対して、 どこか調和を失ってしまっている、統合しているものを失ってしまっている、何か自分の内側で分裂を抱えてしまっている。ヘイトスピーチをする人たちがなんかいつもいつも憎しみばっか口にしている人たちかといえば、決してそんなことはないわけですよね。決してそんなことはない。むしろ善良な市民であったり、普段は本当に家族に優しかったり、愛にあふれていたり、親切にしている。だけどある特定の事柄に対して許せない感情、怒りが勃発する。何かその人たちの人格が特別に歪んでいたりですね、曲がってるとか、そんなことじゃないわけですよね。おそらく私たちとそんなに変わらない一市民として生活を送っている。それがこの十字架の前を通り過ぎた人々でもあったと思うんです。そういう人間の身勝手さ、それがこうあらわにされる中で、神の作られた人間の調和が失われる中で、あざけりの叫びが上がる中で、イエス・キリストは十字架につけられた。マタイ福音書、また他の福音書もそうですけども、イエス様が十字架につけられた場面というのは非常に簡潔に語られます。35節のところで、彼らはイエスを十字架につけるとくじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。ただこれだけで記されます。彼らはイエスを十字架につけた。しかしこの十字架につけるというこの一言にどれほどの痛みがあり、またイエスの少なくとも絶叫があったことかと思います。34節に苦いものを混ぜたブドウ酒っていうのがありますけど、これは多少の、まあ、鎮静効果というかですね、麻酔の役割があったとも言われています。イエス様はそれを舐めただけでお飲みにならなかった。そのような状況の中で直接手首に釘が打たれ、足のくるぶしに釘が打たれていく、打ち抜かれていく。先日妻がパン切りナイフで指をざっくりと切ってですね、もうそれだけで我が家はもう大騒ぎになったわけですね。でもその状況をなんか聞くだけでもなんかこうゾクゾクして、うわやだやだって話を今考えてもゾクゾクしますけども、十字架につけるっていうのはそんなものと比較にならない、そういうこう肉が裂かれて打ち抜かれていく、私たちの経験する痛みをはるかに超える出来事なわけですね。まあ、今では世界で死刑っていうのを廃止する国も多くありますし、まあ、実際執行しているところでもなるべく苦しまないで、まあ、その刑を執行するっていうのが、まあ、人道的に求められているわけですよね。まあ、そのここで死刑の賛否は問いませんけども、だけど十字架刑っていうのはもう真逆なわけですね。いかに苦しめて殺すか、いかにこのローマに逆らうとこういう目に遭うのかっていうのを見せしめるために、じわりじわりなぶり物にして殺していく、すぐに死ねない。マルコの福音書によれば、イエス様が十字架につけられたのは朝の9時だっていうふうに書かれています。そして正午に全地が暗くなり、3時ごろイエス様は大声でエリエリレバサバクタニ、大声で我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫び、そしてまた再び大声を上げて息を引き取られた。私たちの誰もが死というものを迎えますね。ここにいるすべてのものがそれから逃れることはできません。できれば最後穏やかに最後を迎えたい、できることなら苦しまずにその時を迎えたい。この前もちょうどアンデレ会でそんな話をしたところでありました。できることならピンピンコロリで行きたい、それが理想だ、そんな話を作業しながら話をしました。だけどイエス様のこの最後十字架の上で、しかし迎えたその最後はこの上なく痛みを味わわれ、エリ、エリ、レバサバクタニ。 我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのか。そう叫びを上げて息を引き取られる。それこそ私たちが勝手に思い描く理想の最後とは真逆の、かけ離れた、そういう死を遂げられるわけです。弟子に見捨てられ、罵られ、痛みの中で神にも見捨てられた、見捨てられている、そう叫ばれる。神の子であるイエスが、我が神、我が神、なぜ私を見捨てるのか、絶望的な叫びを上げられる。人々はその叫びを聞きながらなおエリアを呼んでるかもしれない、エリアが助けに来るかもしれないから見ていよ、そんな妙な期待をですね持つわけですね。エリアは最後の時にこう到来するって考えられていた。ほらエリアを呼んでるぞ。でもそんな奇跡は何も起こらず、全地が闇に覆われる中でイエス様は息を引き取られると、まあここで語りながらも聞きながらも本当にこんな最後があるかって、不条理な死というものが私たちに迫る、目を背けたくなる、受け入れたくない。でもそれが十字架の死なわけですね。なぜ神の子が書くまでこのようにして苦しみ死ななければならないのか、なぜ神の子であるイエス・キリストが我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばなければならなかったのか。今回私はこの説教を準備しながら、いつものことですけれども、多くの説教を読んだり、解説の書を読んだり、いろんなことしますけれども、その中の一つで、鈴木正久っていう、かつて日本キリスト教団の議長を務められて、日本キリスト教団の戦争責任告白を発表、公にされた牧師がおられましたけれども、その鈴木正久先生の、その説教の中で、このイエス・キリストの十字架の叫び、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、この問い、これは永遠の問いであるというふうに書き出されているんですね。あのイエスの絶望的なまでの叫び、その問い、それは永遠の問いだっていうふうに書かれていました。なぜイエス様がそこまで叫ばなければならなかったのか、なぜイエス様が神に見捨てられなければならなかったのか、なぜイエス様がここまで苦しまなければならないのか、それは永遠の問いである。その言葉を私今回説教の準備をしながらずっと心の中にあり続けました。言ってみればある意味私たちは答えを持ってるんですよね。なぜイエス様が十字架につけられなければならなかったのか、それに対する一人一人のそれとない答えというものを私たちは持ってると思います。多分皆さんの心の中にその回答が浮かんでるかと思います。例えばキリスト教の教え、大事な教え、いわゆる教理という中で言ってもそういう答えがありますよね。とても有名な16世紀に書かれたハイデルベルグ信仰問答という、信仰の問いと答えのずっと連なっているものがありますけれども、その第40問、なぜにキリストは死の苦しみを受けねばならなかったのかという問いがあります。なぜキリストは死の苦しみを受けねばならなかったのか、そして答えが続くわけです。それは神の義と真理のゆえに、神の御子の死による以外には、私たちの罪のあがなわれる道はなかったからです。そういう答えなわけです。イエス・キリストの、イエス様のあの十字架の苦しみは、私たちを罪の奴隷から解放してくださるためだって。あのイエス・キリストの流された血によって、私たちの裁きは過ぎ越され、救われたのだって。あの十字架の死は、贖いの死なのだ。そういう答えを私たちは持ちます。またある時はあのイエス様の苦しみは私たちのどうにもならない苦しみを、神にも見捨てられているというその叫びさえも知っていてくださるためだ。 あの苦難のしもべ、イザヤ書53章に記されるあの傷ついたしもべの傷によって私たちは癒されるんだ、救われたんだ、そういうふうに思います。今日教会学校の子どもたちには、直子姉妹が、自分の母親との、死別という、とても痛み、またその壮絶な死別の経験を通しながら、どの聖書の言葉も響かない中で、このイエス様の叫びだけが私の胸に届き、また私を救ってくれた、そういう話を、説教の言葉を子どもたちに語られました。そのようにしてイエス・キリストのその叫びを私たちが一つの答えとして受け止めていく。あるいはこのエリ、エリ、レバ、サバクタニ、この叫びは詩編22編の冒頭の言葉だと、そういうふうに受け止める。その詩編22編を読んでいただけば分かる通り、神への賛美へと昇華していくんだ。キリストはあの十字架の上でもなお神を賛美しようとしていたのだ。そういうふうにこのキリストの叫びの問いをそこから結びつけていこう。どこまでもキリストは神を信頼していたのだ。このイエスの言葉一つをめぐっても様々な議論があり、解釈があり、答えがある。で、私自身もこれまで十何年、この毎年十字架の箇所を説教しながら、受け止め直しながら、そしてその時々に、言ってみれば答えのようなものを語ってきたように思います。だけども改めて今回、この一週間、説教の準備をしながら、このイエス様の叫びは永遠の問いなのだ。簡単にその私たちが答えを出してしまうということではなくて、常に私たちの前になぜイエス様はこんなに苦しまなければいけなかったのかという問いとしてあり続けている、そのことを受け止めていくことが、むしろこの受難所に入るときに大事なことだということを思わされます。簡単にイエス様の十字架は私の罪の許しのためだったんだ、私のために、何か答案用紙に答えを書くように見出すことが私にとって大事なことではない、なんでイエス様が、なんでイエス様があんなに苦しまなきゃいけなかったのか、その問いを問い続けていく。そうでなければ何か単に人事のように罵りながらイエス様の十字架の前を通り過ぎていった人々と同じようなところに立ってしまうのかなというふうに思います。本当にそのイエス様の十字架の答えというものは私にとってどういう意味があったのか、今この私にとってあのイエス様の叫びは、あのイエス様の苦しみはどういう意味があるんだろうかって、そのことを問い続けていくこと、そのことが何よりも大事なことではないかなって、思わされます。このことは説教になるのかどうかちょっとすごく悩んだんですけども、問いですよね、非常に大事だなと思います。で、マタイ福音書は一つの明確なメッセージを発信しているのは確かですね。この十字架につけられて息を引き取られたこのイエス様が本当に神の子だったということです。それはこの百人隊長の言葉を通して、神の子なら降りてこいって、降りれもしないやつが神の子であるはずがないって、そういう人間たちの無理解、あざけり、そういうふうに挙げられて息を引き取られた、しかしあのイエスが本当に神の子だった、そのことをマタイ福音書は告げているわけです。イエス様が息を引き取ったときに、マタイ福音書はマルコの福音書にはない多くの出来事を記しています。マルコ福音書と共通しているのは神殿が裂けたということだけで、その後にマタイ福音書を読むと、とても驚くべきことが書かれていましたよね。地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。一体何が起こったんだって、とても不思議なことが書かれています。これは神様が応答されたっていうことを端的にマタイは表している表現なわけですね。神の現れですね。地震であれ。神様の働き、神の力が注がれている。その中でその百人隊長とその部下が本当にこの人は神の子だった。 告白したって。で、この信仰の告白がある意味マタイ福音書の一つのまた頂点になっているのも事実だと思います。あの系図から始まり、クリスマス、神我と共にいる、そう物語られ、そして山上の説教され、多くの人を癒し、そしてついに最後この世に息を引き取られたイエス・キリストが本当に神の子だったって、一つのこのマタイ福音書の頂点へと上り詰めてくる、そういう場面だと思います。だけど私今日ですね、そこをこう読みながら最後の部分ですね、その直後55節のところに、またそこではって続きます。多くの婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨハネの母マリア、ゼベダイの子らの母がいたって記されている。ガリラヤからイエスに従ってきてお世話したってありますけど、これはディアコネオっていうとても大事な言葉で、もっと言えば仕えていたっていうことですね。弟子として仕えるっていう言葉です。単になんか食事のお世話を、身の回りのお世話をしていたってことではなくて、イエスに従い、そして仕えていたんだって。そういう女性たちが最後、男の弟子たちは逃げ去ってしまってここに登場しないわけですけど、だけど女性たちの弟子たちが最後までイエス様の十字架を見続けている、息を引き取られた後も見続けている、それが今回私にとってはなんか改めて印象深い絵としてですね、迫ってきたんですね。で、この女性たちには言葉がないんですよね。今日読んだ箇所にはもう多くの言葉、耳を塞ぎたくなるような言葉、イエス様の叫び声、いろんな言葉があふれています。だけどもこの彼女たちには言葉は載せられていない。その口に言葉がない。でもきっと言葉あったはずですよね。皆さんがそこに一人の女性としてガリラヤからずっとイエス様に従い仕えてきた、その師であるイエス様が、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですかと、その叫びを上げ、最後に絶命の大声を上げて息を引き取られた、その場面に立ち会っていたとしたら、皆さんの中にもちろん言葉を失ってしまうということはあるかもしれませんけど、言葉にならない言葉も含めて多くの言葉が胸の中にあるはずですよね。なぜでしょうか。なぜあのイエス様が、神様なんで、間違いであってほしい、失望だったり絶望だったり、私はこれまでにどうしたらよかったんだろうか、私は何をすべきだったんだろうか、イエス様を助けることはできたんだろうか、もう瞬時いろんなことが思い巡らされる。そういう中でイエス様が十字架で息を引き取られていった。この時女性たちの中には答えなんかなかったはずです。簡単に答えなんて見出せない、そういう中に女性たちはいたんだと思う。そういう中で十字架を見続けていた、見守り続けていた。その女性たちが最初に復活の主と出会うっていう、この後の福音書の告げていくことにつながってくるんですよね。ずっとあの十字架を答えなく見続けている、このでも女性たちが最初の復活の出会いを経験し、復活の証人となっていく、これは何か偶然ではないような気がしてならなかったんですね。なんでこんなことがあって、そう思いながら十字架を見続けている。しかしそこに新しい命としてのイエス様との出会いが女性たちに与えられた。少し抽象的で漠然としているかもしれない、だけど私にとっては今回そのことが今日の箇所の一つの何ですかね、発見というかですね、新しい気づきというかですね、簡単にこの十字架を前に、知っている答えにとらわれないで、もう一回この一週間 イエス様の十字架、なんでイエス様はあんなに苦しまなければいけなかったのか、なんで神様を助けなかったんだろうか、そういう問いをね、持ち続けながら1週間この受難週を聖書を読みながら、また祈りながら過ごすことが今大事なんじゃないかなって思います。その問いを持ちながら分裂を抱えてしまっている私たちが、考え、問い、御言葉に聞く、そのことをこの1週間大事にしたい。その中で本当に我が神、我が神、なぜ私を見捨てたのか、その問いが、あ、本当に私の愚かまでの罪のためだったんだ、私もあそこにいてキリストを十字架につけた一人だったんだ、新しく受け止め直していく。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのか、あのキリストの十字架の叫びはこの私の誰にも分かってもらえない悲しみを背負ってくださるためだったのだ、そのように新しくその意味をですね、受け止め直していく、そういう一週間にしたい。決まりきった答えの中に一週間過ごすんじゃなくて、永遠の問いを抱えながら私たちはこの一週間、今日から受難週を歩み出していきたいと思います。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのか、かくもなぜかくも神の子はこのように苦しまなければならなかったのか、一人一人がその問いを持ちながら十字架の前に立つ一週間にしたいと思います。祈りましょう。主なる神よ、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。キリストの叫びを私たちは今日聞きました。神の子がなぜと問うたその問いを、簡単に私たちが答えを出すことはできないような思いの中にあります。主、どうか私たちがこの問いの前に立たされ、またこの出来事を深いところで受け止めていく一週間でありますように。私たちそれぞれの忙しさ、思いを抱えながら生きるものでありますけれども、どうかひととき静まり、主イエスキリストの御声に耳を傾けていくこの週でありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。